ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
1月13日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
はいはい、今日も大阪からリモートでお送りしておりますが、今日の大阪はいいお天気です、なんかお日様さんさんと照ってですね、今も気温が 8.9 度、昨日より4度ぐらい高いですね。
で、東京もいいですよ。
はい、東京もどうですか、
今ね、屋上の温度計 10.2 度です。
あ、東京の方がちょっと暖かいんだ。
ちょっとね、高いですね。
はい、最低気温もじゃあ今日はそんなに寒くなかったんですね。
そう
ですね。今日の大阪の最低気温はですね、1.1 度。昨日氷点下でしたから。
はい。
まあ、昨日に比べて、ああ、随分暖かいなって。
あ、でも東京はね、氷点下 0.5 ですね。
あ、やっぱり関東地方の方が朝冷えるんだろうなっていうようなことでございますが、ただね、私もね、まあ本当にこの商売をやってですね、まあ、ラジオはまだ経験浅いですけれども、テレビの世界等々を合わせると相当長いことやってるわけですよ。それでまあいろいろこう偉そうなことを自分で言ってですね、でもすごい後で反省することがあって、
あら、ま、
なんかこう言ってんだけど、物事には見方っていうものがあってですね、同じものだって見方を変えりゃ違って見えるわけ で、私がお伝えしてるのは一面的見方じゃないかと思ってすごい反省することがあるわけですよ。例えばね、
はい、
ってなんですかそれ、ってなんですか、そこでっていうところじゃないですよ。例えばと、ちょっとね、実験していただきますけれども、
はい、
増山さん、ちょっと今リモートなんでね、今スカイプでそっちで何をやってるか見えますんで、
はい、
まずね、テーブルの上ぐらいで指を上向きに右手を立てていただきますか、はい、右手の指を1本、右手の指を1本、もうちょっと下でいいです、はい、もうちょっと下のところで、はい、でね、時計回りに手をそれを回してください。時計回りにその指で、いやそうじゃなくてですね、天井と平行に回すんです。天井と平行に、そう回転面が、あ、素晴らしい、それでいいです、はいはいはい、回転面が天井と平行になるように、今増山さんは指を、人差し指を立てて、指を右に回してます、今それはどっち向きに回ってますか、増山さん。
時計回りだから、
はい、時計回りに回ってますか、本当に時計回りに回ってますか、確認してみましょう。それね、はい、ずっと上に持ち上げていって、下から覗いてみてください。はい、どっち向きに回ってます、
あー、逆向き、時計、反時計回りです。
そうでしょ、
うん、
いや、だからさっき時計回りに回ってると思ったのは錯覚で、実は反時計回りに回ってるんですよ。
やだ、なんでですか。ちょっと辛坊さん、自分が上から見落としてる場合には時計回りで、
ラジオ機の皆さん、もしね、何かをやりながらの方はもうやらないでください。それでね、コップでも落としたら大騒ぎになりますから、はい、でもすごい暇にして手がブラブラしてる方はですね、右手で天井に平面、平行な平面の円を右手で目の下で描いておいていただいて、その回転を継続させたまんまずっと目の上に持っていって、下から見上げると回転方向が逆に回っているように見えるはずです。
辛抱
それは当然で同じ回転なんだけども、はい、上から見て時計回りは下から見たら反時計回りになるわけですよ。だけど同じね、同じものでもそんなに見え方が違うのに、
はいはい、
私がここで私流のものの見方をこうお伝えすることに関してですよ、それはあくまでも私の見方だからということで、いつも実は心の中でちょっと一つ流法を持ちながら、お聞きになってる皆さん、私がお伝えしていることは私は信念に基づいて私が正しいと思って喋ってますから、私の信念の中では真実でありますけれども、本当に皆さんにとってもそれが正しいかどうかは各々判断してくれて構いませんよと、で私が申し上げるから一方的にそれが正しいと信じ込まないでくださいねというのが私のいつもの前提なんですけども、今日はさはさりながら、
さはさりながら
絶対的な私がもうこれ私だけではなくて全世界人共通だという真実をここでズバリ今日は述べてみようという、
実
はそういうための今前振りでした。はい、いいですか増山さん、はっきり申し上げますけどね、うどんにハンドクリームを入れるとまずいです
てかね、そもそもうどんにハンドクリーム入れちゃいけません。何したんですか一体。
何があったかというと、昨日の寒さが原因なんです、みんな悪いのは昨日の今回の寒波なんです今回この寒波を日本列島が襲ったことによって、どこの家でもそうだと思いますが、晩ご飯何しようか、いや冷えるから鍋にしようと、こういうようなストーリーはどこの家でも展開されますよね。
しましたよ、はい、おでん
食べました。昨日あたりどこの、あ、おでんですか、
はいはい、
うちはですね、うちのかみさんがですね、こういう時は、鍋の素みたいなやつを買ってきて、野菜と肉を切ってぶち込むと
ですね、
一食出来上がるという、で昨日はいわゆるキムチ鍋だったんですよ。で、まあ、別にそれはキムチ鍋の素だろうみたいな野暮なことは言いません、出てきたものを基本的に美味しくいただくという、そういう方針なんですが、まあ、明らかにキムチ鍋の素が鍋の中に入っていてですよ、でその上にこう野菜とか肉とかこう、まあ、ぶち込むわけですね、キムチだからやっぱ相性がいいのは豚肉でしょう、豚キムチっていうぐらいですから、だから豚肉の薄切りみたいなやつを入れて、白菜だの野菜だのをガンガンキノコだのを入れて美味しくいただいたわけですけれども、だけど多分ね、なんとか鍋の素っていうやつの量と入れる野菜の量とで多分合ってないんだと思いますね。うちはだから基本的に具の方が多くなるわけですよ、そうすると味薄まりますよね。
そうですね。
で多分キムチ鍋の素というのを開発した人は、キムチ鍋の素で野菜を入れると同時にキムチも追加することをきっと想定してると思うんですね。
そうなんですかね。
ところが分かんないけど、でうちのキムチ鍋はキムチが入っていなくて、単にキムチの素に野菜を入れただけなもんですから、ごめんなさいね、むせましたコロナじゃありませんはい、はい、もう最近なんかこうむせたたんびにコロナじゃないよって言って、むせただけですって言わなきゃいけないのがなんかすごい面倒くさいよね。でも昨日そうやってキムチ鍋をいただくに際して、最後こう一口、最後じゃない、最初一口食べてみたら、あ、味が薄いとこう思ったわけですよ、でこの味が薄いのをどうやって救済するかと、で冷蔵庫にキムチがないというのは確認してますから、これはコチュジャンだと。で私コチュジャンが家にあるという確信はあったんです。というのは私去年までですね、新型コロナが流行る前まで海外旅行 YouTuber で海外旅行を自分で行って、いろんなものを撮影して、でその中でアシャナ航空に乗った時に、アシャナ航空って韓国の航空会社ありますよね、アシャナ航空に乗った時に機内食におまけでついてきたコチュジャンのチューブをそのまま使わずに持って帰ったんですね、だからまあ少なくとも1年以上の前のものではありますけれども、大丈夫かどうかわからないですけど、コチュジャンなんか腐らないでしょう、わかんないけど、でそれが冷蔵庫にあるのは知ってましたから、あのチューブのコチュジャンも足そうと思ってですね、でまあそのチューブのコチュジャンを足したわけですよ。そのチューブというのが歯磨き、家庭用の歯磨きありますよね、あの歯磨き買った時におまけでついてくるぐらいの、まあ、チューブのサイズです。
ちっちゃめのね、
ちっちゃめの、だけど旅館に泊まった時に歯ブラシの横についてくるほどちっちゃくないんです。結構それなりのサイズあるんでサイズ感あるんですよ、でそれなりのサイズ感のコチュジャンを出してきて、それをキムチ鍋の素を使って作ったキムチ鍋を食べる時に手元のお皿の中に入れて食べたわけですよ、そしたら味が強化されてすごく美味しかったんです。で昨日の夜はキムチ鍋で、当然キムチ鍋をやると最後に、具が全部と っ払われた後のお出汁が残りますよね、うんうん、ね、おや、お出汁だとか豚肉だとかの出汁がいっぱい出ていて、うんうん、で元々のキムチ鍋の味もすると、でこれ捨てるの忍びないじゃないですか、はい、 そうですね、そのまんま昨日の夜から今朝にかけて、食卓の上のその電気のホットプレートのお鍋盤みたいなやつありますよね、あれでやってるもんですから、あれのまんま入ってたんです、うん、で今日私がごそごそ置き出していったら、うん、テーブルの上にそれが一つ一つ置いてあって、うん、であの冷蔵庫の中にあのうどんがあるという情報がありましたんで、はいはいはい、あ、これにうどんを入れて食べれば、
これ美味しい、
お昼ご飯一食浮くと、
浮く、もう常にそういう考え方なんですね、ま
あ、そうそう、
浮くと、
こう考えてその電熱器にスイッチを入れて温まったところでうどんを入れて、うん、美味しくうどんをそれをそのまま食べるような下品なことはしません、一応丼の中にちゃんと1人分と、ね、1人前分取って食べるに際して、あ、これは味が薄い、うん、昨日も味が薄いのは確認してると、うんうん、これ味を強化するためにはコチュジャンだと、はい、どう思ってテーブルの隅見たら、うん、昨日から多分出しっぱなしになっていたと思われるそのコチュジャンのチューブがあった、
お、はい、
ね、うん、あった、でそのコチュジャンのチューブを開けて、うん、その私の丼鉢の上の うどんの水面というか、お湯というか丼鉢のうどんの上にビュッてかけたらはいはい、はい、赤いものが出るはずが、白いものが出たんですでそこでと思って、あ、ちょっと待てと思って、はいはい、今ぶち込んだものを見てみたら、はい、ハンドクリームだったんですね、これが
ものすごい確認です
よ、キムチうどんの上にハンドクリームを入れてしまったわけですよ、
はいはい、
でハンドクリームって基本的には油分、油分ですから、はい、ね、うどんの表面にわっと広がるじゃないですか、一瞬で溶けるわけですよ、
そうなんだ、広げたことないから、
これを回収するのに苦労しましてね
はいはい、はい、
スプーンを取り出してきて、
もう
10分ぐらいかけてスプーンでとにかくうどんの表面をこうすくい取るようにして、
それ捨てればいいじゃないですか、
見かけ上、見かけ上は食べられる状況になったんで、
ね、いやいやいやいや、
で美味しくいただいたわけですけれども、
いただいたんですか、
いただきましたよ、完全にいただいたんですが、ただね、
予想った分捨てればいいじゃん、
いくらその表面に漂っていた白いものを取り除いても、ハンドクリームの香料ってやっぱかなりのもんですね、やっぱりキムチうどんにハンドクリームの香料が乗ると美味しくないです、
どう、
全国の皆さん、うどんにハンドクリームは合いません、はい、これ間違いなく合いません、これあの見解の相違はないと思います、
ないです
けど、ぜひ皆さんあのそれはね、信用していただいて大丈夫ですから、
はい、注意書きとして万が一入れてしまった場合には捨ててくださいっていうのを添えたいですね、
いやいや、ところがそんなことないのはですね、うん、という話を今日私の辛抱の旅 N というツイッターアカウントに書き込んだんですよ、その2つのね、チューブ、これは間違えるだろうっていう、片やコチュジャンのチューブ、片やハンドクリームのチューブをこう2つ並べて、これテーブルの上に置いてあって昨日の夜食べたってい こう成功体験がありますから、
はいはいはい、
無意識で入れるだろこれっていうのをツイッターに上げたら、書き込みをいただいた方の中で、大丈夫じゃないかと思いますよ、だって私がそのツイッターに上げたハンドリークリームの油分の成分のうちの一つがなんと、
なんと
アボカドオイル、
あ、
ここで昨日の話につながっていくわけですねえ、ハンドクリームにアボカドのオイルを使ってんだと思って、
そうなんですか、
だから自然、まあ、素材系のハンドクリームだったんで、そこに使われている油分は全部植物由来で、その中の一つがアボカドオイルだったんですね、
アボカドさん
だから食べられないこともないんじゃないかと、
いやでもですね、
あ、でもですか、
食べない方がいいと思います、ま
あ、はい、皆さん注意してくださいうっかりということがありますからね、
まあ、そうですね、はい、
あのちゃんとこう入れる前に、うん、あの確認をすると、
よく見てね、
よく見てね、うん、そうなんです、
う
ん、でちゃんとやっぱりあのね、あのコチュジャンのチューブにハンドクリームと書いてあることありませんので、
う
ん、
ね、あ
のだけどこれをやらかしてから、
う
ん、これなんか自分の中で帳尻が合わないと、うん、ね、なんかすごい帳尻合わないなと思ったんで、
はい、
考えました、
何ですか、
そうだ、これはコチュジャンを手に塗ればプラスマイナスで損得で収支上成功するんじゃなかろうかと、
どうぞどうぞ、お好きにどうぞご自由に、
話進めてください、はい、どうぞ、
はい、では私は株と為替を伝えます、
お願いします、
はい、今日の東京株式市場、日経平均株価大幅に続伸しました。昨日と比べまして292円25銭高い、28,456 円59銭で取引を終えました。
なんか株だけ絶好調なんですよね。
そうなんですよ、また1990年8月8日以来およそ30年5ヶ月ぶりの高値を連日で更新しています。 アメリカの大規模な追加経済対策への期待が高まったほか、原油相場の上昇基調も投資家心理を上向かせたということなんですね。で、為替相場は現在1ドル103円70銭付近で取引されています。まあ、昨日のこの時間と比べますと、およそ50銭ほど円高になっています。さあ、辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台にはコロナ禍の足元景気につきまして、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんにお聞きします。5時台は大阪、愛知など7府県を対象に新たに緊急事態宣言を発出へというニュースを取り上げます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。アメリカの下院はペンス副大統領に対して憲法の規定を発動し、トランプ大統領の解任に動くよう求める決議案を賛成多数で可決しました。ペンス氏はすでに拒否しており、民主党は13日に弾劾訴追決議案の審議に入ります。 KDDI と沖縄セルラーは au 向けのオンライン専用新料金ブランドポボを発表しました。ポボでは月額税別で2480円で20ギガバイトまでのデータ通信が利用できます。中国の北京市に隣接する石化装置工場区の農村部では、人口の3分の1にあたるおよそ2万人が11日までに新型コロナ対策の集中隔離のため施設に移されました。新型コロナの感染拡大を受けて、1都3県の知事や国土交通省が検討を要請していた終電時刻繰り上げの前倒しについて、 JR 東日本は首都圏11路線で20日から当面の間、終電付近の一部列車の運転を取りやめると発表しました。終電が8分から32分早まります。また大手私鉄も20日から一斉に繰り上げる方針です。週末の映画動員ランキングが昨日発表され、公開から12週連続1位だったアニメ映画劇場版鬼滅の刃無限列車編を抑え、今月8日から公開されたアニメ映画銀魂ザ・ファイナルが1位を獲得し、3ヶ月ぶりの首位交代となりました。小倉智昭さんが自身がキャスターを務めるフジテレビ系情報番組情報プレゼンター徳田での今日の放送で、3月26日の放送をもって番組が終了することを発表しました。1999年4月の放送開始から22年の歴史に幕を下ろします。
いやー、小倉さん、よく朝の番組を22年もやりましたよね。
長きにわたりね。
すごいわ、はい、私基本的にね、月金の帯番組って、まあ、最大でも8年ぐらいしかもう精神的にも体力的にも持たないんで、私かつて夕方のニュースをローカルでやってた時は7年で辞めさせてもらって逃げちゃったんじゃない
7年
はい、7年、まあ、限界でしたね、うん、ごめん無理って言って、まあ、おかげさまでそれね、視聴率最下位のところから立ち上げて、うんうん、最後トップになったんで、もうこれ以上ないやと思ったんでやめたこともありますけど、はいはい、でもならないんで、でその次朝番組帯でやった時は8年でもうちょっと耐えきれなくなりましたね、心身ともに、もう限界、もう無理。まあそれもおかげさまで、もうどうにもなんない最下位からスタートして、うん、そこそこの数字になったんで、もういいだろうっていうのもあったんですが、いやいや救世主っていうか、まあ、たまたまの巡り合わせっていうのはこの商売多いですから、大きいですからね、うん、でも小倉さん22年すげえわ、
ねえ本当ですよ、
すげえわ、ね、3月までですか。
そうなんですよね、
ちょっと辞める前に1回出してくんねえかな、これな、ちょっとじゃあ交渉しておいてください。
辛坊さんが でもこれってね、交渉次第では実現の可能性がとても高いと思われますが、進めてよろしいでしょうか。
じゃあボランティアで出ますからって言ってね、ちょっと小倉さん一遍会いたいんですよ。僕
お会いしたことないんでしたっけ。
ないんですよ。私だってこの業界で言うやローカル の, 司会者ですからね、その東京のそんなキラキラした芸能人の人とか会わないですよ。
私ね、今でも覚えてるんですけど、小倉さんと以前番組をご一緒させていただいてた時に、小倉さんの土曜日の番組が終わって辛坊さんに移られるっていう形だったんですよね、この日本放送で。
嘘。
そうなんですよ、土曜日。
え、その土曜日の、この今辛坊治郎ズームそこまで言うかの土曜日の午後1時からのかかりやってる時って、私の前のキャスターが小倉さんだったんですか。
そうなんで、今でも覚えてるんですけど、小倉さんが後任誰って聞いた時に辛坊さんって言ったら、ああ辛坊さんの僕も聞いてみたいとおっしゃってたの、私ね今でもすごい覚えてます、
ね、あら、そうですか。 それは失礼しましたね。それちょっとどっかでやっぱり挨拶しないといけないですね。
ぜひこの番組
に、本当ひどい目に遭わされたんですよ。私さ、何の気なしに受けたんですよね。まあ、
いや何の批判ですか、まあ、それ
で受けたんですよ。ええ、何にも考えずに行って、まあ、関東のラジオの事情なんか分かんないじゃないですか。それで行って始めることになって、すいません、ちょっとこれ裏ってどなたがやってらっしゃるんですか。あの文化放送ミノモンタで TBS が久米宏、どんな枠だよそれ。
激戦区だったんですから
勘弁してよその枠っていう お願いだから許してくれみたいな感じでしたけどね。そうですか、小倉さんですか。まあそんなことで、お疲れ様でした、
ね。
はい、まあそういうことです、はい、偉大な先輩でございますが、銀玉が鬼滅を抜きましたが、もう鬼滅もなんかほら千と千尋の抜いて達成感って感じですよね、一つね、で私そのおかげでですね、まあ、私このラジオでも何回もずっとお話ししましたけど、鬼滅の刃をまず最初に映画で見に行って、それでまあハマって、世の中がブームだっていうんで、いや見とかなきゃいけないっていうんで、最終的にコミック全巻読破まで行くわけですけれども、その中間の過程としてテレビシリーズ全部見たっていうのがあるじゃないですか、で今テレビシリーズをあれネットのサービスで見放題みたいなやつでこう見てたら、次のおすすめがどんどん出てくるわけですよ。
そうですね。
ね、で鬼滅のシリーズが終わって、そこのスイッチを入れるとですね、呪術廻戦っていうのが今売りですからって言っておすすめで出てくるわけですよ。それずっとプレッシャーっていうか差し示されて、そうなるとこっちもへそが曲がってますから、誰か見てやるかよこんなもんと、こう思うわけですよ。
そんなとこで
ね。でところがそうやって抵抗してたんですけれども、ついに毎晩毎晩見てる B 級映画が尽きてですね、もう見るもんなくなってしょうがないし、今日は時間が2時間もない、1時間ぐらいしかないと。でアニメだったら1本20数分で見られますから、この短い時間で見るなら、まあ呪術廻戦あそこまで宣伝されたらちょっと見ないわけにいかないと思って見たら、ハマってそのまんま13本全部見ました。
面白いですか、
呪術廻戦ですか。だから鬼滅のファンの皆さんには申し訳ないけれども、鬼滅とテイストが似てるんですけど、もうちょっと洗練されてるっていうか、都会的で大人向きですね。内容的にはね、近いっちゃ近いかもしれないですけど、まあ似たような、まあアニメは過去もたくさんありましたから、どれとどれが似てるってこともないですけども、まあ、鬼滅はちょっとやっぱり血がピューピュー飛び散るシーンがあって、子供さんにはっていうね、方いらっしゃるじゃないですか。その気持ちもわからんではないですけれども、呪術廻戦と比べるとですね、やっぱ鬼滅の方が若干多分ターゲット年齢層低いんじゃないのっていう、呪術廻戦の方がターゲット年齢は高そうだなっていう感じが正直ありましたね。まあ、13本一気見するぐらいハマっちゃったわけで。そうなんですよ。ところがね、これは呪術廻戦まだ13本しかなくてですね、14本はまだオンエアされてないっていう状況の中ですから。
なるほど。
はい。すごいこっからの展開が気になってですよ。で、前この話したかもしれませんけど、頼むよ、死ぬまでに完結させてくれよと。
ね、俺が生きてる間に。
そう。進撃の巨人。で、呪術廻戦13本見終わったら、次、そのネットサービスは私にですね、進撃の巨人のアニメを見ろって言って、ものすごいプレッシャーをかけてくるんですよ。
はいはいはい、
もうスイッチ入れるために進撃の巨人が出てきて、そろそろ見なきゃいけないのかな。これはまあ、今年の4月9日に完結するっていう情報がね、ありましたから、ね、だったら見始めても死ぬまでに完結するかと思ってですね。
受注にはまりまくってますね。
本当ですよ。もうどんだけアニメ見てんだっていうこの年で。本当にそんなこと言ってる場合じゃありません。はい、KDD のKDD ついに出してきました、 一番最後に出してきました。で、去年いくつか案を出したときに、KDDI はボロカス叩かれてですね、なんだよこれ舐めてんじゃねえのかと言われたんですが、さすがやっぱり一番最後に出してきただけあって、おお、ここまでやるかの世界ですね。20GB で2480円は、これ安いわ。で、普通に、まあ、動画をね、私みたいに携帯で動画ダウンロードしてガンガン見るとなると 20GB で足りないことも出てきますけど、普通にネット使ってる人でスマホで 20GB 超える人って、まあ、そんなにはいないだろうなということを考えると、 20GB で2480円っていう、これはやっぱり KDDI も本気で、例の、ドコモ系が出してきた案に対抗してきたなっていう感じですね。はい、ちなみにですね、なんだよ、このポボっていう言い方は。あるのポボって。ポボってなんだ調べてみました。
何ですか、
はい。ポボとはですね、ポイントオブビュー。まあ、視点ですね。と、それから、ラテン語の、アブオーボっていう言葉があるんですが、これはですね、成長と誕生を意味するラテン語らしいです。これポイントオブビューとアブオーボのラテン語を組み合わせてポボ。言いにくいよねこれ。どうせ言いにくいならキャリーパミパミぐらい言いにくいのにしといたらよかった。
思い切ってね、言えてなかったですけどね。はい、
で、今日のニュースズームオン一発目何でしたっけ？あれ？
長崎の石炭火力発
電。電力不足の話ですね。皆さん節電に注意しましょう。
心がけてください。以上、ズームフラッシュでした。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
1月13日水曜日、時刻は午後4時を回りました。大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と、
東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています。さあ、明日木曜日ですからね、木曜日は飯田アナウンサーも登場します。飯田君は今週の月曜日の成人の日にですね、大学ラグビーを新国立競技場に、取材に行って見てきたということですよ。
でもアナウンス室長さん、はい、飯田さんはスポーツアナじゃないですよね。
そうですそうです、
まあ、それなのにラグビーの取材行くんですか。
幅広い知識を
単に遊びに行っただけじゃないのそれ。
より多くの、ね、知識を、
あれですね、今年の大学ラグビー、まあ、いわゆる大学選手権ですけども、うんうん、天理が優勝したんですよね。天理対早稲田で、ね、で関西勢が大学選手権で優勝するのは1980年代前半に同志社が3連覇して以来のはずですよ。
ああ、じゃあ随分と、
ね、はい、私当時ね、ここだけの話ですよ、ラグビー記者でしたからね。ラグビー担当アナウンサーでしたから、ラグビーちょっとうるさいんですよ。
なんか以前もねちらっとそんなこと聞いたような。
そうなんです、うん、でラグビーでは本当ひどい目に遭わされてですね。まあ、今ね大学選手権くらいになるとテレビで中継しますけども、それに至る、リーグ戦みたいなやつはもうテレビでなかなかね大学のラグビー中継したりしないじゃないですか。まあ、総名ラグビーとか総慶ラグビーぐらいになるとまた別格みたいですけども、はい、うん、ところが関西では当時そういう大学のラグビー中継やってたんですよ、うん、で私リポーターだったんです。で私リポーターですから、うん、何をするかというと勝った方の監督インタビューっていうのをこう待ち構えていてやるのが私の仕事だったんですよ、はい、である時にですね、で放送時間生ですから、生放送中で放送時間帯に時間内に監督インタビュー入れなきゃいけないんです、で試合が終わりました、放送終了まであと2分です。当然私がバーッと飛び込んでって監督にマイクをこう突きつけますよね、
はいはい。
ところが関西のスポーツ新聞の記者がダーッと先に監督を取り巻いたんですよ。すいません、ちょっと中継あと2分で終わりなんで先やらせてくださいって言ったら、そのスポーツ新聞の記者にどつかれまくりみたいなことになってですよ。何の権限があってそんなことを言うんだと、まず俺らが先だって、いやいやそうじゃなくてもうこっち生放送であと2分で番組終わっちゃうんです、知らんって言われてね。
大変じゃないですか。
これでね、つかみ合いの喧嘩になったんですよ。はい。
まあ。
はい。そのつかみ合いの喧嘩になった相手の人がですね、はい、後に出世をされて、はい、サンケイスポーツの関西支社の一番偉い人みたいなことになってですね。
あらまあ。
それからずっと気まずい気まずい。
そうですよね、人生ってね、まあ、そんなね、
そんな青春時代がありましたですけどね。だからまあその頃私あのスポーツアナに関しては、早々にダメのレッテルを貼られましたんでまあまあ私の人生にはさして影響はしなかったんですけど、ラグビーというと私は今でもね、東大阪の花園ラグビー場におけるその大事件を思い出しますが、
なるほどなるほど、
はい、メール等いただいてます。
いただいてます。あのね、アボカドについてやっぱりたくさん、はいはい、今日もいただいておりまして、静岡県静岡市のマサさん、アボカドについてですが、自分は数年前に2メートルぐらいのところで枯らせてしまいました。
あ、2メートルで枯れることもあるんだ、うん、
でその当時いろいろ調べたんですが、アボカドはオスの花とメスの花が同時には咲かないらしく、受粉をして実をつけるためには数本の木が必要らしいですよ。
あら、まあ、
なんですって。
じゃあまだ先は長いな、アボカド農家への道は長いぞこれ。
だからもう一本植えなきゃいけない。
いや今2本植わってるんです。
あ、そっか、じゃあ問題ない。
で今3本目が出てきてるんですよ実は。だから、ね、あ、彼らが順調に育ってくれるや、彼女らかもしれませんけれども、うんうん、将来私はねもうアボカド栽培で巨万の富を成して
じゃ あ, あのそうなったら美味しいところをうちにもお裾分けしてください。
そうですね、
楽しみにしています。
はい、そうしててください
じゃあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後はコロナ禍の足元景気につきまして、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんに伺います。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。12月の景気ウォッチャー調査大幅に悪化。内閣府が昨日発表した去年12月の景気ウォッチャー調査によりますと、3ヶ月前と比べた現状判断指数は前の月より 10.1 ポイント低い 35.5 でした。12月28日から全国一斉停止となった GoTo トラベルなどが影響しているとみられています。ということで、月一レギュラーコメンテーターのご登場です。第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さん、スタジオにお越しいただいてます。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
どうですか、東京一都三県、はい、今日からそれに一つ県が加わりますけれども、
はい、
緊急事態宣言が発令されて、公園等は、あの打撃をこう被ってんじゃないですか。
若干ですね、はい。あの公園会社がやるようなやつは、まあ、できるだけやる方向で言ってますけど、はい、やっぱり会社会社主催のやつは結構キャンセルになってます。
はい、あ、まあ、あの会社主催というのは当然ね、長浜さんのお立場がありますから、はい、やっぱり長浜さんの肩書きの会社ではそうそう実施しづらいというところがあるんですね。はい、まあ、中小の公園会社のところは、まあ、要するにそれはあのもういいやもう
細か
い説明ね。いや、中で今日はね、12月の景気ウォッチャーが今日、まあ、新聞に一斉に出てて大幅に悪化してるって話なんですけども、はい、株上がってますよね。何が起きてんですかこれ。
あ、これはですね、やっぱアメリカの方で、この前ジョージア州の上院選の決選投票があって、はいはい、
両方とも民主党が勝って、要するにアメリカ上院50対50だけれども、はい、副大統領が上院議長であるということを考えると、はい、民主党が、まあ、要するにキャスティングボートを握ったということですね、は
い、
上院でも。
まあ、いわゆるトリプルブルーと言われてるんですけども、まあ、それで全部が
ブルーは民主党の象徴なんで、政権が民主党、上院も民主党、下院も民主党。
そうです。で、はい、そうなると、あの、まあ、バイデン政権の方が財政をすごいたくさん出すっていう感想があるので、はい、まあ、それで景気良くなるんじゃないかということで、株が上がってるということですね。
いや、大丈夫なんですかね。
いや、あのおっしゃる通りで、あの実はその株価が割高か割安かっていうその水準で見ると、
はい、
かなり割高だと思います。今の日本株の水準って、来期の企業業績が大体5割増益とか、それぐらいの水準なんですけど、多分そこまでいかないと思うんで、
あ、
まあ、もちろんね、その企業業績見通し通りに株が動くわけじゃないので、
はい、
あのこれすぐ下がるかというと、そんなことはないと思うんですけど、何かのきっかけで下がるときは大きく下がる。まあ、余地もあるかなっていう水準まで来てると思います。
それとね、もう一つ、もうほとんど報道されてないんですけれども、知ってる人は知ってる話で、あのビットコインが一時期ずっと上がってたじゃないですか。私ね、それなんで気がついたかというとですよ、 ビットコインをやってる私の知り合いの若い人がですよ、
はい、
時々飯食わせろって言ってきてたんですよ時ね。ところがここ何ヶ月か全く言ってこなかったんで、なんでかと思ったらビットコインがすごく上がってて人に飯をたかれなくてもよくなってるっていうことがあって、で調べてみたら確かにビットコインすごい上がってて、
はいはい、
ところがここへ来てビットコインまた下がったっていう話がちょっと一部伝わってきてですよ、
はい、
そろそろ飯食わせろって言ってくんじゃないかと思ってドキドキしてるんですけど、可能性
あるかもしれないですね。
これ何が起きてるんですか。
いやでもですね、まあ、実は株価とかっていうのは、まあ、将来の企業業績の見通しとかで動くんですけど、ビットコインって要はどういう要因で動くかってなんていうのかな、決まりがないというか、
はあ、
だ本当にどういう要因で動くというか、まあ、これまで上がってきたのはおそらく、その、まあ、グローバルにやっぱりね、世界中が、まあ、お金ジャブジャブ吸ってね、経済政策やってるので、
ええ、
まあ、それでね、いろんな商品上がりやすいってなると思うんですけど、
はい、
ちょっと最近の下落はよくわかんないです。強いて言えばだからなんですかね、まあ、株が上がるのと同時に財政たくさん出すんで、アメリカの長期金利が結構上がってきてるみたいなことは、まあ、確かにあるんですよね。はいはいはいはい、まあ、そういった意味で金もちょっと下がってるんですけどね。
なるほど、なるほど。
はい、
今キーワード出ましたけども、それもちょっと今日聞こうと思ってたんですけど、
はい、
アメリカの長期金利がずっと 1% 超えてますよね。
そうなんです。はい、
これどういうことですか。
これはですね、まあ、まさに先ほどの株価の上昇とも絡む話なんですけど、まあ、それだけバイデン政権の方が経済対策たくさんやるので、その分財政赤字が拡大しますと。ということはそれだけ、はい、アメリカが国債を大量に発行するので、そうなると、まあ、長期金利っていうのは国債の、ね、利回りですから、
はい、
要はそれだけ国債が大量に発行されればですね、供給が増えるってことなんで、まあ、それで消化が進みにくくなるってことで金利が上がるということですね。
そういうのはね、まあ、要するに教科書通りというかですね、はい、まさに今永濱さんが解説された構造でアメリカの金利が上がってきているというのは理解できるんですが、
はい、
逆にまあ日本の金利って背景は同じなのに、はい、まあ、これ最終的に日銀が買い支えてるからだって言われりゃそれで終わっちゃう話なんですけども、
はい、
同じような背景の状況なのに日本の金利は全く上がらないのはどういうことなんですかね。これは、
これは日銀がですね、イールドカーブコントロールという政策をしてまして、まあ、普通の国の金融政策っていうのは、まあ、一番こう短い銀行間で今日借りて明日返すみたいな、そういった政策金利をコントロールすることをやってるんですけど、
はいはい、
日本の場合はもうそれだけだと足りないんで、はい、いわゆる10年国債の利回りも、まあ、中心 0% プラマイ 2% ぐらいにの間しか動かさないように日銀が長期国債もオペレーションやってるんですね。
はい、
はい、だから
それがね、だからそれがまあ今のところ有効だから日本の金利は上がらずに済んでるんですけど、
はい、
これ永遠に有効なんですかね。
永遠に有効ということは、
つまりそうやってずっと日銀がコントロールできるもんなんですか。
やる気なればできると思うんですけど、ただ逆に言うと経済がある程度戻ってきている状況にもかかわらず、そのまま金利をその上げないでコントロールしてしまうとですね、もうそれこそバブルとかインフレとか、
なるほど、
そういう状況になっちゃうと。いう可能性あると思います。まあ、全然今の日本は全然そういう状況ないです。
逆に言うと今の日本はとてもじゃないけどそんな景気の状態ではないということですね。はい、で、まあ、冒頭の話に戻っていくわけですが、
はい、
12月の景気ウォッチャー調査で大幅に悪化していると。さあ、これの分析をお願いします。
はい、まあ、これはまあ調査のタイミング的に見てもやっぱり GoTo 停止の影響が大きいのかなと思います。で、実際にこれ業種別でちょっと私データ持ってきたんですけど、
ええ、
まあ、全体では30いくつですけど、業種別で一番下がってるのがやっぱり旅行交通関連。
まあそうでしょうね。
17.9 で次に下がってるのが飲食関連 20.9 で次が、医療品専門店が25ってことなんで、まあ、これはまあ、GoTo 停止で、逆に言うと、まあ、緊急事態宣言発出の影響はおそらく1月分に出てくるかなと。なるとさらに下がる可能性が高いと。
これね、よく新聞読んでると、まあ、こう新聞によっても主張がいろいろなんですが、まあ、一部の新聞なんかはもう明確に、はい、今は経済よりも感染拡大防止が抑止が先だろうっていう、まあまあ、そう言われると誰も否定できないんですけども、はい、その考え方で本当にいいのかなと思わんでもないんですが、どうなんでしょうね。
だから、まあ、私はその結局ボトルネックになっちゃってるのが結局医療提供体制だと思っているので、
はい、
私は一番望ましい姿っていうのは別にその感染が増えようがその医療提供体制が逼迫しなければそっちの方がいいと思ってるんで、ただね、でも端的にその医療提供体制すぐにこう拡充できるかっていうとなかなか難しいと思うので、 まあ、ある程度はね、これだけ感染広がっちゃったら仕方がないのかもしれませんけども、まあ、逆に言うと、まあ、まだ感染が落ち着いていた夏とか秋の間になんで医療提供体制拡充してなかったのみたいな。結構この前日経新聞出てましたけど、驚くべきデータで、なんか5月ぐらいの時よりもなんか、ね、医療提供体制がなんか減っちゃってるみたいですね。
あ、それは僕読んでないですけども、ええ、現実問題としてこれはもう何回もこの番組で申し上げてますけど、最近になってようやく一部のワイドショーでも報道され始めてますけれども、
はい、
日本ってベッド数は、人口当たりで全世界一の数で、 ICU 集中治療室も全世界で人口当たり世界一で、で今回の新型コロナの発症者数、人口当たりでいうとイギリスやアメリカやフランスやドイツに比べても桁が一つ下、死亡者も一つ下で、なんで日本だけ医療崩壊するんだっていう、はいはい、おかしいだろそれっていうのに、ようやく、ね、まあ、ニュースやワイドショーも最近気がつき始めましたけれども、はい、なんか新型コロナとは違う政治的、あるいはその業界における利益の問題であるとかっていうような人為的背景の方が今回大きいなっていう感じが非常にしますね。
いや、おっしゃる通りですね。で、あとは多分やっぱりその指定感染症の問題もあって、本来 ね、
そうですね、
はい、そこまで考え、いろいろ、なんだろう、医療提供体制を充実させなくてもいいような状況なのに、そこまでやらざるを得ないっていうところも影響していると思いますね。
そうなんですね。ただ、まあ、これもこの番組で何回も私申し上げてますけれども、はい、理屈としては私と長浜さんのおっしゃってることは非常に多分論理的に考えると正しいんだけど、はい、論理的に考えて正しいことが政治的に正しいかというとまた別のところがあって、
はい、
ね、そういうことで何かを変更した結果何かが起きてその責任を取らされるリスクを考えると、
はい、
今回みたいに知事が緊急事態宣言出してくれって言ってきたら、政府としては出した方が政治的には負担が軽くなるっていうところがあって、はい、結局そっちの方に流れていくのは長期で見たとき危険だろうなって感じが正直するんですけどね。
まあ、そうですね。で、あと個人的に思うのが、まあ、特にその東京で感染が増えちゃったのは、ね、これもよく言われた話ですけど、大阪とか北海道でそこまで増えなかったっていうのは、やっぱ早めにね、やっぱり飲食店の時短要請
やって
、はい、東京はね、なかなか動かなかったんで、
そうなんですね。東京に比べて大阪の方が1ヶ月、飲食店に対する時短要請が1時間終わりの時間が早かったんですよね。これがまあそれなりに効いてんじゃないのって話があるんですが、ただね、はい、政治的な判断でいうと私つくづく思ったのが、
はい、
年末で場所によったらもっと早い段階で GoTo 停止したじゃないですか、
はい、
で、まあ、その結果今非常に経済に影響は出てるんですけど、
はい、
もしこれね GoTo を続けていたらどうなっていたかっていうと、今、はい、もうおそらくもうマスコミも野党も国会も、
はい、
年末年始 GoTo を停止しなかったからこの感染爆発が起きてるって必ず追及されてますよ。これ、
はい、
これね、野党も一部のメディアも、それ GoTo 止めた後の話だから、
ええ、
それ GoTo がーって言えなくなっちゃって、対応が遅いとしかなかなか追及できなくなってるんですが、
はい、
政治的にはやめといて多分菅政権は相当助かっただろうなと思いますが、その結果旅行業者はえらい目に遭わされてるわけで、
そうですね、
だから何が判断正しいか難しいなってつくづく思いますよね、これ。
いや、そうですね。で、足元のやっぱ感染もね、やっぱり、まあ、前もお話になりましたけど、そのね、やっぱ低温乾燥の要因が大きいと思うんで。
そうなんですよ、それとね、やっぱり、ね、GoTo がやり玉に上がったことで、GoTo さえやめれば感染が拡大が収まるみたいな、
ああ、ね、
逆に印象も広がって、はい、でも実際に感染拡大させてたのは、
はい、
それは年末その銀座界隈のオープンカフェでも若い兄ちゃん姉ちゃんが真っ昼間からシャンパン飲んで大騒ぎしてて、これだろ感染原因は。
いや、おっしゃる通り
だと思います。 GoTo じゃねえだろと思うんだけども、
はいは
い、GoTo を攻める方が政治的に得だという背景があると、そこばっかり攻めて本当の感染原因を言わなかったツケが今来てるんじゃないのって感じが私はつくづくしますね。これ
おっしゃる通りだと思います。私も同感です、はい。
まあ、しかしそんな中でも何とかしなきゃいけないわけで、さあどうしましょうこれから。
まあ、だからそうですよね、なんかね、医療提供体制もうちょっと拡充してほしいんです。なんかもうちょっとなんか広域で協力してなんかやってもらいたいな部分は、まあ、一つはあるとは思うんですけど、ただあとは、 なんとかあれですかね、私、結構その、ね、あったかくなってくれば、ちょっと落ち着いてくると思うんで、
はい、
そこまで、はい、なんとかしのぐ、あとはできるだけワクチンの接種を早くしてもらいたいなと、
はいはい、
もうそれに尽きるんじゃないかなと思いますけど、
ね、長間さん、今、ご講演をされるときに、今、一番旬な話題で どこの話を中心にされるんですか。
はい、旬な話題ですか、まあ、その聞くお客さんによっても違いますけど。どうですかね、まあ、やっぱり一つやっぱり鍵握るのがそのワクチンの話なんであれなんです、はい、あとは結構細かいところで言うとですね、多分そろそろ、報道出てくると思うんですけど、今年日銀の、審議員が3月と6月に交代するんですけど、
はい、
で次どういう方がなるかみたいな
あ、
それ次第ではその菅ノミクス、アベノミクス継承と言ってるけど本当にそうなのかどうなのかっていうのが見えてくるかなっていうところで、その人選次第では2023年の4月に任期を迎える黒田総裁の後任がどういう人が選ばれそうかみたいなのが分かってくるんじゃないかとか、まあ、あとはそうですね、9月の自民党総裁選に向けてね、菅ノミクスが続くのかどうかとか、
うん、それすごい面白いですね、それどうして長間さんは公園で喋ってラジオで喋んないんですか。
いや、そういう流れになれば喋るんですけど
一つ聞きたいんですけど、はい、原油がここへ来て上がってきてますよね。
あ、原油、はい、
なんでですか。
あ、これやっぱり景気がこう回復する期待が、まあ、強まっていることと、もう一つはですね、やっぱりこれ、まあ、ラニーニャ現象とかの影響もあると思うんですけど、
ええ、
やっぱり北半球で、まあ、特に日本なんかもそうなんですけど、ものすごい大寒波が来ていて、
はい、
まあ、かなりその、化石燃料の需要が上がっちゃってるんで、日本でもあれですよね、なんか化石燃料 LNG が足りなくて、
あ、そうらしいですね。
そういう状況にな
ってますよね。さっきのニュースでやろうと思ったんですけども、化石燃料 LNG って原油や石炭に比べると、まあ、石炭は気化して蒸発しないですけど、 LNG って、はい、長期保管に向かなくて、どうも一部やっぱりどうやったって揮発するので、
はい、
今 LNG が不定してて発電に回すのが大丈夫かっていう話になってるって話ですね。
そうですね、でも今まではね、なんか環境に一番優しいから化石燃料の中では一番いいって言われたんです
よね。まあ、そうですね、はい、そうですね、だからやっぱりメリットデメリットいろいろあるんだなと思いますけど、いや、はい、なんで原油を聞いたかというとですね、はい、いや当然国際的な経済を考えるにおいて原油が非常に重要だということがあるわけですけども、
はい、
目の前にいるこの番組のサブディレクターの鍋谷直樹君というのがですね、
はい、
去年から原油の取引に手を出してですね
え、じゃあ下がった時に買って
ちょっと儲かったんですよって言ってるんでどの辺が売り時かというのをアドバイスしてやろうと思ってですね。
ああ、まあどの辺で買ったか次第だと思うんですけど
いや、もう利益出てるらしいですよ。
あ、ですよね、はい、ああまあ、いや、確実に利益を得たいのであれば今確定してもいいと思いますしだからそれはまあ、リスクトリターンはトレードですか。
投資の鉄則ですよね。投資の鉄則ですよね。
はい、鉄則です。
儲かってる時売り逃げるという。
はい、
その後、よくね、でも長間さん、はい、株やる人もそうなんですけども、
はい、
今、例えば1割儲かってると、
はい、
ね、1割儲かってるから、これ1割利益を確定して売ったら、はい、売ったい株って売った途端にさらに上がってですよ。
はい、
もうちょっと持っといたら2割儲かったのにとかって話あるじゃないですか。
はいはい、
この辺、経済のプロはどういうふうにアドバイスするんですか。
いや、要はですね、もうそんなそのボトムで買ってピークで売るなんてもう誰も無理なわけですよ。なので要は相場の格言っていうのかな、よく言われることで、
ええ、
頭と尻尾はくれてやれっていう言葉があるんですけど、
頭と尻尾はくれてやれ、
そういうやっぱりスタンスで臨むのが
はは、
はい、
なるほど、
はい、なるほど、ね、
そもそもボトムとピークで売り買いできること自体が無理なので、もうある程度利益が出たことで満足するという精神が重要だと思います。
そうですよね。
はい、
後から振り返って、いや、あそこがそこで、あそこが高値だから、はい、あそこで買って、あっちで売り抜けてたらすごい儲かったのになって、はい、後なら誰でも思うんだけど、そんなことはできないんですね、
は
い。
そうですね。あとはもう割り切って長期投資、長期保有で、ちょっとずつ買っていくみたいなね。
長期投資でいうと、はい、これ戦後の株価を毎年毎年平均で買ってると、
はい、
頻繁に売買するよりずっと置いといた方がよっぽど儲かってるって話があるじゃないですか。
あ、おっしゃる通りです。で、特にアメリカの株価インデックスをドルコスト平均法って言ってちょっとずつ買っていくと、為替のリスクも平準化されるし、アメリカの株ってずっと上がってきてるので、
はい、
そういう人は大体儲かってますね。
どうなんですかね、うん、だけどね、今ここまで日本の株価もそうだし、アメリカの株価も上がってきてるタイミングで、はいはいはい、いや常に思うのは、はい、株が上がってる時っていや今買ったら損だろうって誰でも思いますよねこれ。
あ、そうですね、確かに今の水準は結構割高度水準が来てますね、
はい、この発想はどうなんですか。
いやでもそれもあの間違いじゃないと思いますけど、ただそうなるといつ始めるかで、でこれでまた逆にコロナショックの時の下がったら下がったでもっと下がるかもしれないで動けないわけじゃないですか。
ええ、
ってことからすると思い立った時にですね、そこからちょっとずつ毎月ちょっとずつ買っていくみたいな、そういう方向でいいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどね、わかりました、はい、じゃあ鍋谷直樹君にちゃんとアドバイスしておきます、は
い、ありがとうございます、
とりあえず儲かってんなら売り逃げろと、
はい、確実に利益を確定するんだ、あれ
そうですよね、はい、それはおっしゃる通りだと思いますが、さあ、その政府の政策でいうと雇用調整助成金は今のところ2月末です、
はい、
ただ今の雇用情勢見るととてもじゃないけどこれで終われないですね。
そうですね、だから多分その緊急事態宣言の影響で、私、まあ、12万人ぐらい多分上乗せで失業が出てくると思うんですね。
今だから12万人分の失業を雇用調整助成金等で表面上見えなくしてるってことですね。
そうです、でさらにそれが遅れて出てきますから、それを考えると、はい、多分2月までやってそこから徐々に、ね、あの手締まっていくっていう今状況になってますけど、うん、まあ、再延長が私は必要になってくるんじゃないかなと思います。
そうですね、多分ねその頃にまた長浜さんにはスタジオにお越しいただかなきゃいけないと思いますが、 その頃は私はそっちのスタジオで実際に顔を見ながらお話できることを楽しみにしてます。
あ、こちらこそお願いします。
なんとかしてください長浜さんの力で。
え、いやそこまでの力はちょっとないんで、
ありがとうございました。
お願いいたします。第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんでした。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
1月13日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここで辛坊さんのエンディングソングリクエストをお伺いします。
まあ年の初めね、あんまり景気のいい話が聞こえてこなくって、なんとなく皆さん世の中元気がない雰囲気なんで、せめてここのエンディングリクエストコーナーだけでも元気を出そうじゃないかということで、元気が出る曲シリーズというのをお届けしております。はい、はい、2週目の今週はあのザードを負けないで、それからあのファイトソングを昨日おかけいたしました。昨日久々に洋楽だったんで、
はい、
もう今日も勢いで洋楽に行こうと。で洋楽で一番元気の出る曲は何かと、
はい、
ふっと思った時に、はい、もうパッと出たのはもうこの曲ですね。
何でしょうか。
ジャンプ、
あ、
バンヘレン、
はいはい、元気出ます出ます。
古い曲ですけどね、確かもう30年ぐらい前の曲じゃないかな、だから今の若い人知らないんじゃないかと思いますけど、 でも初めての方も、うん、あの一発聞くと元気になりますから、うん、大丈夫です、ね、とりあえずジャンプという声が聞こえたらみんなで跳ねると
、はい、跳ねましょう、
とりあえず跳ねてみよう、
はい、はい、じゃあ跳ねるということで準備お願いします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしていますので、明日の放送で扱ってほしいニュースや話題などでも構いませんのでね、どんどん送ってください。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ、漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。大阪、愛知など7府県を対象に新たに緊急事態宣言を発出へ。政府は新型コロナウイルスの感染が拡大している大阪、京都、兵庫の関西3府県と愛知、岐阜、福岡、栃木の各県について新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態宣言の対象に加えます。期限はいずれも2月7日までです。
まあ、今週お伝えしているように、各知事の立場からすると政治的にやっぱり発令してもらうということを国に言うことのメリットデメリットを考えたときに、まあ、これはもう要請しない手はないよねっていうことになるんだろうと思いますよ、はい、政治的リスクとしてはそれがはるかに少ないですからね。でその上緊急事態宣言というふうに認められると 飲食店に対しての休業要請した時の休業補償の大半を国が面倒見てくれるというような背景がありますから、はい、でまあ、政府にしたところで知事から休業要請を、まあ、緊急事態宣言を出してくれと言われて出さなければその結果起きることは全部総理大臣の責任ですが、うん、出してくれと言われてその結果起きたことに関して言うと知事と責任が折半になりますから、まあ、総理大臣の側からすると知事の自治体の長の立場から出してほしい、うちの地域は出してほしいということを言われて出さないという選択肢は政治的にないと、まあ、その結果今起きていることが、目の前にあるということなんだけど、でもね、確かにね、関西はまだ今日が発令かな、だから今日、まあ、いつものようにパターンで言うと夜に発令されるんだろうと思いますが、うん、発令前なんですけどね、はい、昨日今日確かにね、街の中車で走ってると車の数は減ってますね、
うん、あ、そうですか、
結構顕著に減ってますね、これ、意外と人の出を止めるという意味においては、うん、ただその結果何が起きるかね、それはちょっとさっきの長浜さんの話に、はい、通じていく話なんで、うん、その感染を抑止するという以外のことで何が起きるかということは一旦横に話を置いとくとすると、はい、単なる感染抑止ということで言うとそれなりに効果はあるんじゃないのというぐらい人は減ってますね、うん、今関西は、はいはい、ただ、まあ、前回の、ね、4月去年の4月前後に出された緊急事態の時と違って対象も限られてますから、あの時は学校も対象になりましたけど ね、今回は学校が対象になっていない、まあ、これ当然だと思いますけど、うん、まあ、等々のことを考えると前回ほどの、まあ、前回も緊急事態宣言にどのぐらい効果があったのかというとこれまた議論があるところですが、少なくとも人の出に関して言うとこの 2,3 日関西もだいぶ減ってきてるかなという感じがいたします、うんうんうん、ただ医療の逼迫もね、当然のことながら私この番組で何回も申し上げているように、はい、若年層はほとんど症状出ません、ほぼ無症状です、ただし一定以上になってくると、重篤化する人が割合として増えてくるのは間違いないですから、うん、高齢者に移したり、持病を持っている人に移すのは絶対やめようと、で今週いろんなデータを分析するとやっぱ東京地区では 1% 前後ぐらいはこの瞬間、つまり過去に感染して治ってる人とか、うん、そういう人はデータ的に今 PCR 検査、その抗原検査をやっても出てきませんから、うん、だけど今瞬間に検査をやって今瞬間に出てる人がどのぐらいいるかっていうのは、当然のことながら感染してる人の総和ではないわけだけれども、今この瞬間で多分東京で 1% ぐらいだから、人口にすると10万人を超えるぐらいは出ているだろうなと、それだからあとはどのぐらい PCR 検査をするかによって、まあ、日々の陽性者が変わってくると、年明けは三が日終わってドーンと、検査場に駆けつける人がいたんで一瞬ガンと上がりましたけれども、まあ、でも全体の傾向として上がっているのは間違いなかろうと、でおそらく映ってるタイミングからすると去年のクリスマスの終わりから忘年会シーズンの最後の局面で、年末の年始もしかすると家庭で広がったかなということはあるかもしれません、だから何回も申し上げているように自分は感染者かもしれない、ウイルスを持っているのかもしれない、で PCR 検査で陰性通達って陰性で感染してても陰性で出ない人が3割いますから、で今日受けに行ったけども実は感染してて陰性でした、明日からウイルスが出ますということは十分ありえますので、
そうですね、
はい、PCR 検査は陰性証明にはならないということはよく覚えといて、 PCR 検査受けてたとえ陰性になっている人であっても、はい、自分は今の段階でウイルスを出しているかもしれないという発想でご高齢の方にぜひ接しないと危ないですよ。ご高齢の方も逆に言うと目の前にいる若い兄ちゃん、別に咳してるわけでも鼻水すすってるわけでもないけれども、うん、無症状が圧倒的に多いですから、うん、若年層はだからウイルスを持ってるかもしれないという認識にしないと、確かにご高齢の方がかかると一定割合で重症化しますから、そうですね、ただねこの重症に関しても非常にミスリードが最近新聞で目立つのは、今週ある新聞を読んでいたらとにかく医療が崩壊してて今重症になっても呼吸器すらつけてもらえない人がたくさんいるんですみたいな、そういう記事があったんですが、実はですね、重症になって亡くなる方ってほとんどいないですよ。言っても1割ぐらいですね。大半の人は、まあ、日本の医療のおかげで回復します。で実は中等症、軽症と判断された人で亡くなる高齢者が非常に多いんです。で、ご高齢の方は人工呼吸器つけないケースが、特に80代、90代。私もね、昨日、おととい、ニュース見てて、東京の新規感染者が2000何人ですっていう時に、 移ったのが何十歳から100歳代までのっていうニュース記事を、はい、おい、100歳代なのかと。その100歳の人は一体どこで移ったんだっていうのもすごく知りたかったんですが、現実問題としてそういうご高齢の方が移った場合何が起きるかというと、症状が悪くなってくる、肺炎がひどくなってくる、で、80歳未満ぐらいだと、まあ、本人も人工呼吸器をつけてほしい、家族もつけてほしいっていうつけるケースが、まあ、つけるべき患者さんにはつけるんですけれども、はい、実は80、90ぐらいになってくると人工呼吸器つけるだけで負担が大きいし、本人ももうそこまでしたくないと。で、ご家族の方も一旦人工呼吸器をつけて、それで、人工呼吸器を外すと亡くなる。人工呼吸器が最後、命をつないでるという状況になった時に、これ簡単に人工呼吸器なんか外せないわけですよ。で、ご家族の方が外してくださいって言った時に医者が、いや、これ今外すと死にますよと。殺人罪に問われるかもしれませんということになると、外せないということになると、実は重症から亡くなるんじゃなくて、軽症、中等症から亡くなるご高齢の方が、そういう意味で人工呼吸器をつけていないんだっていう、基本的なそういう知識も含めてね、まだまだ知られていないこと山ほどありますから、明日も連続してこの話、解説していきます。
以上、ズームオンでした。
今回のゲストは、広島カップを悲願の初優勝に導きました、ミスター赤ヘル。山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
お送りしているのはバンヘレンでジャンプであります。もうイントロを聞こえた瞬間に、おお、はいはい、ジャンプだっていう、イントロ聞こえただけで元気になるという珍しい曲ですよね、これね。バンヘレンはね、バンヘレングループの名前ですけれども、はい、主要メンバーの名字がバンヘレンですから、バンヘレン兄弟ですからね、もともと兄弟のはずですよ、はい、だから同じメンバーにバンヘレンさんたくさんいますから。で、一番メインの方が去年から亡くなられたんで、はい、結構その時にバンヘレンかけなかったかな、
かけました、
かけたですよね、はい、だから、ドラマーのバンヘレンは今生きてますけど、うん、お兄ちゃんの方の、ギタリストの方のバンヘレンさんは去年亡くなられたんでね、はい、だけど、まあ、本当に今週ザードもそうですけれども、名曲は永遠ですよね。
そうです、そうです、いつ聴いてもね。
次生まれ変わったら芸術家になる、
なってください、どうぞ、止めません。さあ、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダホー挟みまして、鶴光の噂のゴールデンリクエスト、明日の朝6時からは飯田浩司の OK 工事アップ、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんがコメンテーターです。緊急事態宣言などについて、
どうしようかな、画家になろうかな、音楽家になろうかな。
止めません、ご自由に、
僕はこの春の太平洋団でリボーンがもう一つテーマですから、もしかするとね、太平洋団に成功して帰ってくると、うん、芸術家辛坊治郎というふうに肩書き変えてもらうかもしれません。
楽しみ。
辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここまでの相手は辛坊治郎と
日本放送増山さやかでした。
明日もあるよ。